形式超えてる。
お
お。冷房効いてきたなと思って。
なんかいいですか、ガッツポーズしてる下で。
ずっとしてる。毎回しとるよ、ガッツポーズは。この番組はですね、世の中のあらゆることに対してひねくれまくる、そんな番組になってますと、前回に引き続き千月さんゲストにお越しいただいていろいろ話を聞いていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この回で一応、まあ、ラスト回になると思うんで、ちょっと話題というか最後に聞きたいなと思うところが、その、まあ、今木造画として10年ほどになるんですかね、独立されてっていう中で、こう、まあ、将来の野望じゃないですけど、なんかこれはこうして人生終わりたいなじゃないですけど、なんかこうやりたいこと的な話をちょっとこの回したいなと思います。
野望いっぱいありますよ。
あ、そうですか。
12分じゃ足らないですね。やっぱりね、この、まあ、自分がその象画にしたっていう名前で、あのちょっと象画と、プロフェッショナルっていうことの、なんかピアニストとか、なんかそういう専門職みたいなので、なんとかイスタっていうのをイタリア語で結構使うことがあって、で、自分が造語でこう象画にしたっていう言葉を作ったんですけど、野望というか、まずはそのゾーガニスタって言葉をイタリアの辞書に載せたいなっていうのが、その言葉としてゾー、まあ、今あの、金継ぎとかってあの、陶器直すテクニックで、あれってもう日本語の金継ぎっていう言葉がもうこっちでも通じるくらい、あの、浸透し始めてるんですね。でそれとその金継ぎっていうフィロソフィー、哲学の部分だったりとか、だからそういう部分も含めてしっかり説明されるようになってて、で、なんかそういうものって、いいものってやっぱ言葉としてしっかりこう生きてくようになるんですけど、なんかそういう意味でやっぱり、結構辞書の言葉って動くんですよね。あの、頻繁にどんどん言葉って増えて、言ってると思うんですけど、なんかそういう中で、まあ、象画をする、木造画っていう仕事だったりとか、なんかそういう、こう、まあ自分がやってるようなスタイルでやってる人っていう意味で、なんか象画にしたっていう言葉が、まあ辞書に載るようになったら、まあ一つその自分がやった成果になるかなと思ってて、それはちょっと、ちょっとした野望というか目標というか、ちょっとしたどころかそんなイメージがあるんですけど、なんか自分は結構その、まあ、家業を継いで、多分ユージさんもそうやと思うんですけど、そういうまあ先を行ってた人の後を追うような形でこう職人業に入ってもらって中で、なかなかそういうこう自分なりの野望みたいなことをなんか湧き出るけどそれでいいんかみたいなとこは割と葛藤があったりするので、なんかやっぱこう初代として、しかもまあ生まれた土地じゃないあのイタリアでそういうなんだろう未来を切り開いていくような方のなんかお話ってすごくこうまあ2代目3代目って継承して自分たち側にとってはすごく貴重な意見やなって思って今聞かせてもらって、なんかもしユージさんもそういう話なん
どういう話、なんだろうな、野望ってことですか、それともそれにまつわるってことですよね。
そうですね、結構なんか、まあ二代目ということは、まあ場所は選べなかったり、職業が選べなかったりっていうので、まあこう、でも、やっぱりこう、家業として後を継いでっていうところに魅力を感じて続けているわけじゃないですか。でもやっぱりこう、望月さんの場合って、こう、もうゼロから作っていく、なんかそのパワーみたいなところに憧れもある自分もいたりして、なんかその辺の、あの、 なんていうんですかね、こう、どこにこの湧き上がってくるオリジナリティを作っていくのかみたいな話がちょっとできたらなと思って。
なるほど、なるほど。そういうことか。オリジナリティ。はい、そもそも、自分も多分、昼安くんも大学で、お互い多分そこまで家業に対してこだわりはなかったんやんか。
はいはいはい、
行こうかなって思ってなく大学に入ってきて、で、大学で建築学んで、プロダクトも物も作ったりとかして、なんか自分が、なんやろうな、これ得意かもな、みたいなぐらいで、なんだろう、自分のその視野みたいな広まりつつ、なんか自分がこれやなっていうものも見えてきつつ、で、多分なんかその、工務店に入って何かを仕掛けていこうというよりかは、なんか自分たちがこれ学んだ技術じゃないですけど、学んだことってどこやったら一番活かせれるかなっていう順序。はい、で、自分は、まあ、あるタイミングでいろいろ考えてて、やっぱり自分のその今の環境の強みって、その自分のやっぱり工務店で、祖父が1代目で、親父が2代目でってなってて、なんかそこで自分のそのやってきたことって活かせんじゃないんかなっていう順序。で、もともとある環境に行ったんですけど、なんだろうな、その環境に入ってからどこを目指していこうというよりかは、もともとあったものを持ってきて、そこをもう場を、環境自体を変えていけたらいいなっていう視野やったんで、うん。なんか、ゼロから作っていくというイメージはも、なんか多分白安くんも自分も持ってるものはあって、それをどうマックス使っていこうかなっていう感覚に近いんかなと思ってて。なんで、そうやね。なんかゼロから作っていってるイメージっていうのが、そうかな。自分の中では、そうですね。工務店としても、まあ、その、続いてきてるし、代々と。なんで、あるものはあって、あとはその自分が持ってきたものでどううまくこう、いろいろ、デザインの軸だったり、大工の軸だったりっていうのをいろいろこう横断して、展開して、拡張していけるかなっていうのを楽しめる、楽しめそうやなっていうので選んだ道でもあるんで、多分、ウジライスクも多分そうやと思う。だ最初からだって、継ぐっていう意思ではなかったやんか、多分。どっちかというと、多分、ここやったら使えんちゃうぐらいで、自分が持ってるものっていう選び方やと思ってて。だから多分、湧き出るものというよりかは、どこでこれ使って、どこで試そうかな、みたいな、どこの場所でこれ試したろうかな、みたいなっていうので、選び方で、それに向けて多分、野望みたいなところは多分、色安くも僕も大学から多分変わってないというか、そこに向けて、その場所使わせてもらうじゃないですけど、まあ、ありが、なんだろうな、環境強みにしてっていうところなんで、入ってからというよりかは多分そのまんま知ってるっていう感じですね、イメージとしては。そうかなっていうか。
こう、その、日本やと、こう、血筋で継承していくっていうパターンが多い中で、望月さんのそのイタリアに行かれた場合の時の継承っていうのが、こう、技術だけ残っていけばいいとか、そういう言葉を、広める。まあ、文化として広げていくみたいな、なんかそういう広い意味での継承っていうことをなんか感じて、なんかそのあたりがすごい、堅苦しくない感じが多分物にも出てるんじゃないかなってちょっと個人的に思って、なんかそういう、まあね、こう一番弟子いつ取るかとか、なんかまあそろそろなんか考えてはるんかなとか勝手に思ってたんですけど、なんかそういうのも結構聞いてみたかったり、今後のそういう残し方として、まあ文化にしていくのかとか、日本に持って帰ってくるのかとか、ちょっと聞いてみたいなって思います。
なんかね、こう自分の中で結構やっぱり100年後にどれだけ自分のものに価値がつくかみたいな、そういうのもすごく意識はして、100年なのか200年なのか分かんないですけど、なんかそういうのを意識する中で、自分って100年生きられない状況なので、やっぱり自分の作ったものもそうだし、そのこう考え方とか、その修復の技術とかも含めて、上でやっぱり継承していかないと自分のものも残せないので、なのでまずはもうとにかく自分のものを残すっていうもうことを目標にした時点で、そういう部分も勝手についてくるかなとは思ってるんですよ。だからなんかそういう 意味で、まあ、継承するっていうものは、まずはまあ自分でとにかく100年、200年残したいものを作るっていうのが、まあ、一番いい継承の仕方なのかなと思っていて、それができた時点でそれを残そうと、自分一人の力だけではなくて、っていう流れってできてくるんじゃないかなと思っているんですよね。
なるほど。
男前っす
ね。というところで、もうあっという間なんですけど、時間があっという間なんですけど、来てしまったので、また、はい、ぜひ、またいろいろお話聞けたらなと思います。次もというか、また別の回でも出ていただけたら、また続きのお話もいろいろ聞きたいなと思います。
はい。
はい。
ありがとうございます。自分もね、ちょっといろいろ聞いてみたいなっていうこともあるので、
ぜひぜひぜひぜひ。
また機会があれば、はい、ぜひ。なんかね、質問してもらうばっかりで、あれだったんですけど。
そうですよね。
じゃあ今また、聞かせてください。
はい。
楽しみに、この番組が良ければいいねとリツイートお願いします。質問ボックスもお待ちしてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。